彼方への旅立ち。慈悲深く慈愛を招き、アッラーの御名において、ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。光の彼方への旅立ちの時間がやってまいりました。この番組では、コーランの朗唱をお聞きいただきながら、イスラムの聖典コーランを、皆様にもわかりやすく、優しい言葉で解説してまいります。
今夜は、コーラン第35章、ファーテル章、創造者。第14節から17節をご一緒に学んでまいりましょう。
ラーイラーハーイラーラーアルマリクルハッコルムビーン。ラーイラーハーイラーラーアルマリクルハッコルムビーン。
それでは早速、コーラン第35章、ファーテル章、創造者、第14節をお聞きください。
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير。
あなた方がそれらに祈りを捧げても、それらがあなた方の祈りを聞くことはなく、もし聞いたとしてもあなた方に答えることはない。また最後の審判の日にはあなた方の多神教信仰を否定する。誰もすべてを知る神のように何時に真理を明らかにする者はいない。
この前の節では、多神教とはこの世界に対して何の力も持たない者に祈りを捧げると述べていました。この説は次のように語っています。彼らが祈りを捧げているのは、聞く力も、また応じる力もない存在である。耳や口、理解力を持たない石や木でできた偶像である。これらは現世で誰かの役に立つこともなければ、来世でも神の命によって口を開き、あなた方に不利な証言をする。つまりこのように言う。あなた方、多神教徒は実際私たちを崇拝していたのではなく、自分の欲望や空想を崇めていた。表面的には私たちに対して頭を垂れていたが、実際は自分の心の欲求を満たそうとしただけだ。この説は終わりに次のように語っています。最後の審判で起こる出来事を、すべてを知る神のみが知っている。その聖典を通して、あなた方に逸脱や多神教信仰に陥らないよう教えている。
ここで第14節の教えをまとめてみましょう。人間は感情の赴くままに行動する性質があります。それはすべてを目にし、聞き入れ、魂を作り出す神のことを捨て、目や耳を持たず、魂のない無生物を崇拝してしまうほどです。多神教信仰は現世だけでなく、来世でも役に立ちません。神以外のものを誰であろうと、何であろうと崇拝したとしても、それらは最後の審判で私たちに嫌悪を表し、私たちに不利な証言を行います。最後の審判の様子を知ることができるのは、神の啓示と聖典によってのみです。
やーかーずやーはーじゃーやー
の彼方への旅立ちは、IRIB 国際放送、ラジオ日本語よりお届けしています。
それでは次に、コーラン第35章、ファーテル章、創造者、第15節から17節をお聞きください。
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
人々よ、あなた方は神を必要としている。神こそは他の存在を必要とせず、称賛に値する。また、もし神が望めば、あなた方を連れ去り、新しい創造物をもたらす。これは神にとってたやすいことである。
唯一神の信仰に関する前の説に続き、この3つの説は次のように語っています。神から崇拝と礼拝の命が下ったからといって、神があなた方の崇拝を必要としているなどと考えるべきではない。神は全く他の存在を必要としておらず、あなた方こそあらゆる状態において神を必要としている。あなた方が存在していなかった時にも神は存在し、あなた方がいなくなった時にも神は存在する。神はあなた方の存在を必要としていないのだから、あなた方の礼拝などは全く必要ない。神があなた方に礼拝を行うよう指示するのは、神とつながりを持ち、他人ではなく神に自分の望むことを求めさせるようにするためである。
例を挙げてみましょう。教師が生徒に宿題を出すのは、教師が生徒を必要としているからではありません。それは生徒の学力の成長を願ってのことです。礼拝もまた、私たち人間が精神的な成長を遂げるための要素です。そして私たちを創造した神は、そのしもべを愛しています。神は私たちが物質的な世界に縛られず、精神的な成長を続け、より高いレベルに向上することを望んでいます。そのため、私たちに礼拝を義務付けているのです。
私たち人間は、自分たちの存在だけでなく、その後も存続していくために、神の恩恵を必要としています。私たちは常に他を必要とする存在です。つまり、本質的に何かを必要とする存在ですが、神は本質的に他の何者も必要とはしていません。そのため、神のみが称賛に値する存在であり、私たち人間が神を崇拝しても、神が何かを得ることはありません。それどころか、私たちがその光の恩恵を受けるのです。窓から光が差し込まない家を作ったとき、そのことで、太陽が損害を被ることはありません。その家の持ち主自身が太陽の光の恩恵を得ることができないだけです。太陽の光が差し込む方向に窓を作るときも、そのことで太陽が利益を得ることはなく、その利益を得るのはその人自身なのです。
この説は続けて、神が他を必要としないこと、人間こそは他を必要とする存在だということの根拠の一つに触れ、次のように語っています。神が望めば、あなた方人間を地上からなくし、あなた方の代わりに別の人間や存在物をもたらすこともできる。これは神にとって難しいことではない。
ここで第15節から17節の教えをまとめてみましょう。神が人間に唯一神を信仰するようにと誘うのは、神が私たちを必要としているからではありません。それは私たちが信頼できる確かな拠り所を必要としていることの印です。人間は自分には 他の存在は必要ないと考えたとき、神に対して高慢になり、謙虚な姿勢を忘れます。そのためコーランは、人間が他の存在を必要としていることを強調しています。豊かな人々は常に他人との競争や嫉妬にさらされています。そのため大抵は他人から好かれていません。しかし神はそうした一般の豊かな人々とは異なり、自らの恩恵を創造物のニーズを満たすために使うので、常に賞賛を受けるのです。神はどんなものでも創造することができ、神の力は無限です。そのことを忘れないようにしましょう。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
それでは次回もご一緒にコーランの教えを学んでまいりましょう。